こんにちは。暑さ寒さも彼岸までと申しますが、今年はなかなかそのようにはいきませんね。さて、広報10月号のお知らせです。表紙には、8月4日日曜日に平成子ども塾で江戸古式水鉄砲作りが行われ、竹で作った水鉄砲をお父さんが手で支え、男の子が体を使って水を飛ばしている楽しそうな様子が載っています。なお、当月号に掲載している事業等については、変更・中止となる場合があります。最新情報については、長久手市ホームページをご確認ください。
では、最初の記事です。デマンド型交通の実証実験を行います。デマンド型交通とは何でしょう。デマンド型交通、乗り合いタクシーとは、利用したい日時や乗降場所を事前に予約することで、設定されたエリアから乗り合いにて目的地まで運行するサービスです。長久手市のコミュニティバス、Nバスは、運行開始より市内交通空白地帯の解消や交通弱者の社会参加の促進などを目的に運行してきましたが、限られた車両台数では、東部相模根地区での求められる運行ルートを確保することが困難となっています。そこで今回、この地区にて実証実験を行い、デマンド型交通の利便性や今後の運用方法について検証します。2024年3月に策定した長久手市地域公共交通計画の将来像、さまざまな移動手段が共生し、つながりのある公共交通実現のため、ぜひ利用してください。実証実験の概要。時は10月1日火曜日から11月30日土曜日まで。午前7時30分から午後6時30分まで、期間中毎日運行します。場所は東部地域。これは Nバス東部線、相模根線沿線のこの2つのエリアです。その中で乗降ポイントの看板がある場所です。詳細は折り込みチラシ、または二次元コードからご覧ください。対象は中学生以上の人。料金は1エリア内移動が1人200円、2つのエリア移動は1人400円です。なお、保護者が同伴する小学生は半額、未就学児は無料です。また、身体障害者手帳等の所持者と付き添い1人まで、妊婦はそれぞれ半額です。そして他の公共交通機関への乗り継ぎにより、デマンド型交通の運賃が割引になります。申請は乗車希望日の3日前から希望時間の1時間前までに、電話または二次元コードから予約してください。なお、事前登録が必要です。予約先の情報は後でお伝えします。次に注意事項です。8個あります。 1. Nバスは通常通り運行します。 2. ベビーカーおよびシルバーカーは折りたたんで座席やトランクに収納できるものは持ち込みできます。車椅子は利用できません。 3. 予約時間に乗車場所にいない場合はキャンセル扱いとなります。4. 未成年者は保護者の同意が必要です。5. 運行終了時間午後6時30分を過ぎた場合でも、利用者が降車するまで運行します。6. 車両台数に制限があるため、予約状況によっては希望時間に利用できない場合があります。7. 以下の乗降ポイント間の相互移動はできません。リニモまたは名鉄バスをご利用ください。 つは市役所から福祉の家、長久手古戦場駅まで。もう一つは長久手古戦場駅から芸大通り駅、そして公園西駅まで。8。他の公共交通機関との乗り継ぎが前後である場合は、運転手に伝え、乗り継ぎ表に必要事項を記入してください。では次に乗り合いイメージ。公共交通路線が運行していないエリアでの移動手段の拡充を目的としています。まず市役所に行きたいので乗車ポイントに9時に迎えに来てほしい A さんが乗降ポイント9時に乗ります。そして次の内科に行きたいので乗車ポイントに9時10分に迎えに来てほしい B さんが乗降ポイントで9時10分に乗ります。そして9時20分乗降ポイントで市役所に行きたい A さんが降ります。そして内科に行きたいので9時半に迎えに来てほしい C さんが乗降ポイントで9時30分に乗ります。そして9時40分乗降ポイントで B さんと C さんが内科で降ります。こういうイメージです。次に利用手順です。電話から予約する場合、1番目、まずは利用者登録をします。電話または二次元コードから事前登録が必要です。ここに二次元コードが載っております。そして2番目、株式会社安心ネット愛知へ電話予約します。歯医者センタースタッフが次のことを確認します。名前、電話番号、乗車人数、乗降場所、希望時刻、何月何日の何時に乗車ポイントどこどこからどこどこまでお願いします。このように伝えてください。余裕を持った設定をお願いします。そして3番目、歯医者予約後、株式会社安心ネット愛知が次のことを伝えます。タクシーの号車番号、これは車両側面にも記載されております。乗降場所への到着予定時刻、運賃、1エリア内移動が1人200円、2つのエリア移動は1人400円です。そして4番目、乗車ポイントにて車両に乗車します。乗り合いにて降車ポイントまで順番に移動します。道中に他の乗客の乗り降りが生じる場合があります。そして5番目、降車ポイント到着です。料金は降車時に現金でお支払いください。予約はこちらからです。電話予約、株式会社安心ネット愛知専用ダイヤル0561-56-0755 番です。またウェブ予約はここについている二次元コードから長久手市デマンド型交通予約サイトで予約してください。以上のお問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。代わって長久手市指定無形民俗文化財上郷敬語祭りが行われます。時は10月13日日曜日午前8時から午後4時まで。馬の背に出汁を乗せ、鉄砲隊や棒隊などが警護し、上郷地区内を練り歩きながら火縄銃を発砲し、氏神である神明社、多度社、熊野社へ奉納する勇壮な祭礼が行われます。上郷地区の敬語祭りは長久手の敬語祭りとして長久手市の無形民俗文化財に指定されています。ぜひ伝統ある祭りをご覧ください。 場所はリニモ公園西駅西側です。主催は上郷敬語祭り保存会。当日は火縄銃の大きな発砲音がします。神社への奉納時間です。出発は午前8時から。各地区が合流して神明社に向かいます。神明社では午前9時10分から10時10分まで奉納が行われます。そこから多度社へ向かい、多度社では午前11時から正午まで奉納が行われます。そして熊野社に向かい、熊野社では午後2時20分から3時20分まで奉納。その後合流地点まで行き、終了は午後4時ごろとなっております。なお安全のため隊列に注意して見学してください。ルート、発砲場所及び予定時間は変更になる場合があります。祭りの見どころです。まず火縄銃の発砲。約170人が馬宿を出発し、隊列となり地区を練り歩きます。隊列が止まり、火縄銃を構えたら発砲です。発砲は列の後ろから順に行われ、発砲し終わると隊列は一斉に走り出します。もう一つは馬と棒の手の奉納。隊列は地区内の氏神である3つの神社に入ります。境内では火縄銃の一斉発砲や神馬が疾走する勇壮な場面を見ることができます。その後棒の手が奉納されます。奉納が終わると隊列は再び地区を練り歩き、発砲を行いながら馬宿に帰ります。発砲しているところ、神馬の疾走、棒の手、3枚の写真が載っております。以上に関するお問い合わせは生涯学習課電話 56-0627 までお願いいたします。
変わりまして、文化芸術、愛知県立芸術大学オペラ2024、歌劇フィガロの結婚。愛知県立芸術大学が毎年主催しているオペラ公演です。本格的なオペラ公演を身近にお楽しみください。時12月7日土曜、8日日曜、午後1時30分開場、午後2時開演、両日とも同じです。場所、文化の家、森のホール。なお、未就学児は入場できません。料金は A 席2500円、B 席2000円、プレミアシート5000円。ただし、プレミアシートは11月15日金曜までにチケットピアで購入が必要です。詳細は二次元コードをご覧ください。次は東西聞き比べ上方落語会、梅雨の紫一人会のご案内です。2008年上方落語の梅雨の都に入門し、テンポのいい滑稽話から人情話まで、笑いのセンスと人柄の良さで人気を博す女性落語家の一人会です。時12月19日木曜、午前11時からと午後2時からの2回公演です。場所、文化の家、光のホール。なお、未就学児は入場できません。料金1200円、当日1500円。チケットの発売はフレンズ会員は10月5日土曜午前9時から、一般発売は10月12日土曜午前9時から。ただし前売り完売の場合は当日券はありません。
電話予約は発売日翌日の午前10時からです。これについての電話番号は612888です。これについての詳細は文化の家ホームページをご覧ください。また二次元コードもご覧ください。これらについてのお問い合わせは文化の家生涯学習課電話613411にお願いいたします。ではページを送りまして、10月は食品ロス削減月間です。食品ロスとは食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。長久手市では2024年3月に食品ロス削減推進計画を策定し、食品ロス削減に向けて取り組んでいきます。はじめに食品ロスの現状、2022年度の調査によると長久手市の家庭系燃えるごみの 16.6% が食品ロスで、1人1日あたり 76g、 L サイズの卵1個分のまだ食べられる食品が捨てられています。次に今日からできる食品ロス削減のための取り組み、01、3切り運動をやってみよう。その1、使い切り、食材を必要な分だけ買い、正しく保存して無駄なく活用しましょう。その2、食べ切り、料理は必要な分だけ作り、すべて食べきるようにしましょう。その3、水切り、生ごみを捨てるときは水気を切りましょう。長久手市のホームページで水切り方法を30秒の動画で紹介しています。二次元コードをご覧ください。02、フードドライブを活用しましょう。フードドライブとは家庭で余っている未使用食品を集めて食料支援を必要とする人や地域の福祉施設等に寄贈する取り組みです。長久手市社会福祉協議会ではまだ食べられるのに処分される食品を募集しています。時は午前9時から午後5時、月曜日休館です。ただし祝日の場合は翌平日が休館となります。場所、社会福祉協議会窓口と長久手エコハウス。詳細は社会福祉協議会ホームページをご覧ください。また二次元コードもついています。以上についてのお問い合わせは環境課電話560612にお願いいたします。続きまして、冬のエコな暮らしのすすめ。長久手市では2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指しています。気温が下がり暖房器具が登場するこれからの季節、設定温度を上げる前に着るものを工夫するなど、皆さんの生活の中でできることから見直してみませんか。エアコン、厚手のカーテンやハニカムスクリーンを使用しましょう。扇風機を併用し、温まった空気を循環させましょう。室外機の吹き出し口に物を置かないようにしましょう。ガス・石油ファンヒーター、早めのオフが決めて、お出かけや寝る15分ほど前に切るのがコツです。フィルター掃除で効率アップをしてください。電気カーペット、断熱マットで効率アップ。人のいない部分は温めないようにしましょう。最後に床暖房、床暖房は足元から体を温めるので室温を低く設定しても快適に過ごすことができます。床暖房の上にはカーペットや ラグマットなどを使わない方が効果的です。以上、参考は省エネポータルサイトからでした。この他にもいろいろな役立ち情報を発信中です。環境課 SNS 長久手の環境情報 Facebook、X、元 Twitter です。 Instagram などで発信中です。二次元コードもついています。これらについてのお問い合わせは環境課電話560612です。
変わりまして、子育てコーナーからです。児童手当の制度が変わります。2024年10月分、これは12月支給部分から、児童手当の制度の一部が変わります。主な変更点です。一つ目は、支給対象年齢が高校生年代まで拡大されます。二つ目は、所得制限が撤廃されます。三つ目は、第3子以降の多子加算額が増額されます。四つ目は、多子加算のカウント対象となる児童の年齢が大学生年代まで拡充されます。五つ目は、支給回数が偶数月の年6回となります。申し込みは支給にあたり申請が不要な場合と必要な場合があります。詳細は市のホームページをご覧ください。二次元コードもついています。このお問い合わせ先は子ども家庭課電話56-0633です。変わりまして、一時保育に子育てのリフレッシュ利用が追加。保護者が心身のリフレッシュをし、育児疲れや子育ての不安を解消することで、新たな気持ちで育児に迎えるよう、一時的に保育園で児童をお預かりするリフレッシュ一時保育が、一部の民間保育園において利用できるようになりました。詳細は市のホームページまたは利用案内をご覧ください。二次元コードもついています。実施保育園はアスク花水木保育園、テトロ北保育園です。このお問い合わせ先は子ども未来課電話56-0615番です。なお、絆ネットアプリでは、長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は、二次元コードをご覧ください。